チューンナップラジオへようこそ。発達特性支援コミュニティコーディネーターのチコです。この番組では、発達特性のある方が日常や集団の中で感じやすい違和感や息苦しさを無理に答えを出そうとせず、一旦立ち止まって見つめていきます。場の中で自分の立ち位置がつかみにくい感じ、うまく説明できないズレ、あの判断間違っていたのかなと後から考え続けてしまう感覚、ここはすぐに結論を出す場所ではなく、考え続けなくてもいい時間です。このひとときが自分の感覚を守り直すきっかけになれば嬉しいです。
はい、最近ポッドキャストを全然配信できておりませんでした。どうしたら聞いてもらえるのかなって考えれば考えるほど配信ができなくなってしまって、もう何ヶ月も経ってしまいました。ただ先日リスナーの方から、舞さん、お名前呼んでいいのかな、からコメントをいただきまして、改めてポッドキャストや音声配信を頑張っていきたいということで、改めて配信していきます。舞さん、ありがとうございます。
こんにちは、ご無沙汰しております、チコです。皆さん、新学期、新年度が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。私はもう脳の容量が毎日オーバーヒート気味でございます。ただでさえ足りていない容量が、新年度用には拡張できておりませんといったところです。はい、それでは今日は新年度のエピソードについていくつかお話ししていきたいなと思っています。先日インスタグラムでも書かせていただきましたが、環境で自分が変わってしまう話についてです。私は子供時代に意図せずキャラ変してしまっていたなというふうに、新学期のたびにキャラ変してしまっていたなと思い返すと考えています。安心できる場所では安心して話せるので、つい話し出すと止まらなくなってしまうし、相手に偉そうにしてるというよりも、相手に配慮してない言葉は確かに使っているはず。ただそれは安心から来るものであって、決して横柄な態度を取りたいわけではない。逆に不安な環境、なんか知らない人が多い、まあもちろんそうだけど、なんでだろう、なんで自分でも居心地がいいと思える場所と思えない場所があるんだろう。雰囲気、クラスの雰囲気とかってありますよね。不安な場所、不安な環境では沈黙になってしまう。というか、沈黙をしたいわけではなくて、それぞれ会話の中で適応しようとしているんですが、全く言葉が返せない。スピードが速いからというか、私の脳内の処理が不安によって思考が遅延しているので、返そうとするともう次の人が他のことを喋っているみたいな状況に子どもの頃からなっていたように思います、これが大人になると、今度は八方美人みたいなように言われて、おとなしくしてる時もあれば偉そうに喋ってるみたいな印象も受けられてしまうこともあるかな、ありました。なんか陰で言われた、なんか間接的に友達に言われた気がする。八方美人だって言ってたよみたいなのを男友達に聞いた気がする。ところが今度は親になると、悩みは自分のことだけじゃなくなってしまいますよね。新年度は特に新しい学期が始まるための資料提出や、提出物、あと確認事項、年間スケジュールみたいなところがあったりするし、保護者会のように出席を求められることもあると思います。特に私にとって保護者会は特に学年が、子どもの学年が上がるにつれて、去年同じクラスでしたよねみたいな内容の お友達のママからの質問に一旦脳内でフリーズしています。誰々ちゃんのお母さんだよねっていう、まずその確認と、名前と顔が一致しないので、喋っていて相手の顔、子供の顔は浮かぶんだけど、お名前が思い出せなくて、会話がちょっと名前を言わないでどうやって切り出そうみたいな感じになってしまう。まあそんな他のお子さんのことについて思い出せないみたいなことは確かに健常者の人ももちろんあると思うんですけど、私の中で一番困ってるのは、いや一番ではないけど地味に困ってるのは、保護者会に向かうんですけど、向かってる途中に自分の子供のクラスのメモとか取らないじゃないですか。だから自分の子供のクラス番号が分からなくて、1回だけ保護者さん館とかで子供のクラスじゃないクラスに入ったことがある。あれなんかうちの娘いないなって言ってクラスを出たこともあります。本当にね、事前に確認すればよかったというか、確認しなくても皆さんきっとお子さんのクラス覚えてるんですよね。私子供が2人いて2人の保護者会と2人の授業参観に参加するってなった時に、まあ大概間違えておりました。あと非常に申し訳ないんですけど、担任の先生の顔は浮かぶんですがお名前が出てこなくて何組ですか、事務員の人に聞かれても何組かわからないんで、じゃあ先生のお名前は思い出せませんみたいなことが何度かあったそう、そんな感じで子供時代は自分をどう見せるか、キャラ変見られてるかに必死でしたが、親時代になると親としての役割はどうこなすか、この社会性に、全く適応できてないところに必死に対応しているような状態です。ASD 自閉症スペクトラムの特性がある私、かつ ADHD も合わせ持つ私にとって、どちらも情報の処理が追いついていないだけだとは思っています。ただこれは周りの人から見ると理解しがたい部分もあります。覚えてないのっていう顔されることもあります。忘れられちゃってるみたいな顔をされたこともあるかと思います。非常に申し訳ない。ただその場でうまいこと切り替えられれば、返答できればいいんですよね。忘れちゃったとか、忘れないにしても話をはぐらかすのか、どうやってやってるんだろう。脳処理の速度、健常者の方の脳処理の速度は本当にご自身では気づいてないでしょうけども、早いんですよ。結局どちらにしても親時代でも子供時代でも一生懸命適応しようとしているんですよね。でももうその適応は周りに迷惑かけるけど、一旦適応に必死になるのはやめています。まあ子供時代で言うと、なんていうの、新しいクラスのこと仲良くすることがいい子みたいなのの適応もあるだろうし、親時代になると必要な提出物、書類、親同士のコミュニケーションみたいなのもあると思いますが、適応したいけどできない、したいけどできない、これがもし時間に余裕があって私がフルタイムで働いていなかったとしても同じことが起きるんですね。時間に余裕を持てばいいんじゃないのとか、そこに集中すればいいんじゃないのって思われるかもしれないんですけど、私一回そう思って専業主婦になったことが1年2年ぐらいあります。パートに出ないで家にいたことがあるんですけど、その時はその時で結局適応できなかったという実体験があります。なぜかというと、そこに意識が向いてないと結局私の脳内でワーキングメモリ的にストックされてない状態になっています。
ワーキングメモリにストックされてない、短期記憶に入ってもいない、長期記憶にはもちろん入ってないような内容をその場で瞬時に思い出せる能力が結局ないってことですよね。仕事を辞めればいいってものでもないし、他の悩みがなくなったからその問題が解決するわけでもないということです。結局大人時代も子供時代も、まあ形を変えてずっと適応という流れ、空気に飲み込まれないようにもがいてきていたんだなと思います。適応の点数が低くてもキャラが安定しなくても、まあ不器用な自分を抱えたまま今日この場にいますので、それだけでまあ私たちはもう十分すぎるぐらい頑張っていると。次の保護者会も自分のクラス、子供のクラスを一瞬忘れる自信もありますが、そんな自分も含めて笑って許していこうかなと今考えています。それでは新年度のあるあるエピソードについてお話ししていきました。ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。発達特性がある大人として、あるいは同じ特性を持つ子どもを育てる親として、あの時の自分の判断を後から何度も思い返して、もっと違う選択ができたんじゃないか、心が足りなかったのかなと自分を責めてしまうことがあるかもしれません。その場で選んだ判断は、その時の情報、その時の余裕、その時の感覚の中で自分または相手を守るために選んだ精一杯だったはずです。正解じゃなくてもいい、完璧じゃなくてもいい、ただその判断を後からの自分が何度も否定し続けなくていい。チューニズムではそう考えています。チューニズムは答えを出す場所ではありません。考え続けて自分を追い込む場所でもありません。一度立ち止まっていい、考えるのを休んでいい、そしてまた自分の感覚に戻ってくるための場所。今日この時間が私ももう十分やってきたとほんの少し思えるきっかけになっていただけたら嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。またここでお会いしましょう。